皆さんご機嫌いかがですか。伊藤陽一と
加藤真理子です。
先週はね、カリュウさんに来ていただいて、このスタジオにいなくてロサンゼルスからね放送させていただいて、なんかうまくいったみたいだなという私の声も結構綺麗に入ってたのかな、
ね、
そっからですね、月火水木金となんか忙しくてですね、なぜ忙しいかって考えたら、AI グラスが発売されたので、それに関して結構体を動かさなきゃいけないこともあったんですよ。これ後で述べるんですけれども、
はい、
で今実はホームページに載っているのはですね、私がオーストラリアで今年の1月に買ったやつで、実はこれはしません。今回新たにですね買ったのがあって、それの理由はまた後で述べます。
はい、伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は IT、都心、不動産で価値を創造する企業、プロパティエージェントの提供でお送りします。
不動産投資って難しいイメージがありませんか。リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか。投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。一週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。イランは米中首脳会談後もアメリカとの戦闘終結の交渉で強気の姿勢を崩していません。アメリカの要求を改めて拒み、原油高を急所と見定めてトランプ大統領を追い込む狙いです。一方、トランプ大統領はイランとの戦闘終結に向けた交渉について、最終段階に入っている。合意するか、そうでなければ少し厄介な手段に出ると述べ、イランの回答が不十分なら再び攻撃すると警告しました。
これについてはいろいろな情報が飛び交っていてですね、昨日のニューヨークのマーケットだけで一時は悲観的になったり、一時は楽観的になって株が上がったりしてですね、今日の東京はどちらかというとその楽観的な方を取ってるわけですけれども、トランプさんが言うことを聞いてるともう合意が近いのかなと思うんだけど、イランから出てくる情報を聞くとですね、まだ遠いなという感じなので、そのことはですね一番で米中会談について触れるので、その中でも少し触れていきたいなというふうに思います。
アメリカのホワイトハウスは米中首脳会談の結果の概要を公表し、中国側がアメリカの航空機や農産品の購入を増やすことを約束したと表明しました。一方、海外メディアは相次いで米中首脳会談について論評し、混乱が続くイラン情勢や支持率低迷の突破口を求めていたトランプ大統領の成果は乏しく、勝者は習国家主席だとの見方が目立っています。
これは時間の経過の中で分かることなんですけれども、やっぱりトランプさんが言ってることはですね、ボーイングは200台売れたとかですね、農産物の購入を中国が約束したとか、そこっていうような感じのね、範囲の狭い話が多くてですね、中国側がこれは多分トランプ大統領をどちらかというと施策的列車、考え方があまり深くない人に貶めようとして使った言葉だと思うんですけど、先週も言ったですね築地ですの罠というようなことも言ってるんですけれども、それについてはトランプさんあんまりコメントしないんですよね。だからちょっと器としてトランプさんの方が小さかったかなという感じがします。ただ経済とか軍事の力はまだアメリカが上なので、台湾もめぐる問題とかね、かなりこれからもせめぎ合いが続くんじゃないかなと。大方の見方が習近平優位で終わったっていうのはその通りだと思うんだけど、だからといってですねアメリカという国の力が今回急にガタッと落ちたわけではないというふうに私は思っています。
中国の習近平国家主席とロシアのプーチン大統領は北京で会談し、エネルギー、貿易など40件の協力に合意するとともに、覇権主義やいかなる形態の強圧的な政策も容認できないとして、関税政策やイランとの軍事衝突を続けるアメリカのトランプ政権を批判しました。
トランプさんが行ってからね、あんまり時間も経たずにプーチン大統領がまた北京に来て、今度はですね習近平さんが平壌に行くという話もあります。 つまりトランプさんがどちらかというと西側の諸国とも対立して、せいぜい最近ではですねイギリスの国王を迎えたぐらいなのに対してですね、習近平の方が動いている、人々を動かしているという立場にあってですね、それを見ても世界の中心がどちらかといえば中国に傾きつつあるように見える。それは確かだと思います。ただし中国の今の国家体制とかですね、思想統制、言論統制がそのまま世界の標準モデルになるとはとても僕は思えないので、今はたまたまアメリカがトランプさんという人を大統領にいただいているので、やっぱり比べるとですね、衆参の方がどちらかというとうまくやってるように見えてもですね、アメリカと中国のその力の拮抗というのはまだまだ続くし、やっぱり戦いの歴史がですねアメリカには刻まれてますよね。アメリカってのは本当に戦後ですねずっといつでも戦ってきた。中国ってのは戦えば勝たなければならないって習近平さんは言ってるんだけど、ベトナムに攻め入った以外戦ってないんですよね。そういう意味ではアメリカの今の戦闘力、軍事力というのは侮れないものかなと。台湾についても中国はそれを心配している可能性があるというふうに思っています。
ロシアによるウクライナ侵略はドローンによる双方の首都への大規模攻撃の応酬が激しさを増しています。ウクライナは長期戦を見据え、ロシアの継戦能力の引き下げを狙い、長距離ドローンで製油所や輸出港湾などのインフラ施設を連日攻撃してロシアのエネルギー輸出に打撃を与えています。ゼレンスキー大統領はウクライナの長距離攻撃の能力は戦況を大きく変えつつあるとの認識を示しました。
この長距離攻撃の能力というのは基本的にはドローンをですね長く飛ばせるようになったということを意味しているわけで、ドローンは運河のごとくですね発射すればですね相当なですね迎撃態勢にも耐えて何機かが目的に達するということですよね。だから私は前からですねウクライナを見ていて戦争の顔と形が変わった、形が変わったってのはよくわかりますよね。ミサイルだけではドローンを迎撃できない。で、顔が変わったっていうのはですね、ドローンを操作するのは別に男じゃなきゃいけないわけじゃないですよね。女性でもいいわけで、そういう意味ではですね、今ウクライナ、ロシアの間で起きている戦争というのは世界の戦争の形を変えた、顔を変えたというふうに思ってるんですね。で、今どちらかというとやっぱり戦力的に弱かったウクライナの方がドローンをうまく使ってですねロシアを脅かしている構図だと思うし、その苦境はですね北京を訪れたプーチンさんの顔にも少し出ていたかなと。
G7 主要7カ国の財務省中央銀行総裁会議がフランスのパリで開かれ、高性能新型 AI への対応についてアメリカアンソロピックのクロード・ミュトスを念頭に、サイバーリスクが進化を続け世界金融システムの強靭性を脅かしている、共同対応能力強化と金融部門の備えの向上に取り組むとの認識で一致しました。
これね、サイバーリスクが進化を続け世界金融システムの強靭性を脅かしているって言ってるんだけど、そんなことで脅かされるようだったら強靭じゃなかったんじゃないと言えますよね。で、僕が興味持ったのはですね、今週にも IPO を発表するかもしれないオープン AI がですね GPT5.5 っていうのを発表してるんですよね。で、僕は意地悪だからチャット GPT ですね、この GPT5.5 ってアンソロピックのミュタスに比べてどうなのっていうのを聞いたらですね、ずいぶん長いのが出てきてですね、全般的に言うとほぼ同じ能力を持っていてですね、オープン AI はそれをビトスの脅威にパッチしようとしているみたいですね。ポイントの3のところで取り上げたいなというふうに思います。
FRB アメリカ連邦準備理事会が公表した4月28日から29日開催の連邦公開市場委員会の議事要旨で、中東情勢の混迷でインフレ率が目標の 2% を上回り続ければ金融政策の引き締めが適切になる可能性が高いとの意見が多数を占めていたことが分かりました。一方、日銀の植田総裁は G7 主要7カ国の財務省中央銀行総裁会議後の記者会見で、足元の長期金利について中東情勢を背景に インフレ懸念の高まりが世界的に長期金利の上昇をもたらしているとの認識を示しました。
それ日本が一番言えるじゃないということですよね。 2.8% までね、指標10年債の利回りが上がったということで、私が今年覚えてるのはね、 2% 上回った、これは大変なことだというふうに思ってたんだけど、あっという間にね 2.8% になったと。まあやっぱり債券自警団がですね、活躍を始めたんじゃないでしょうかね。でそれはアメリカにも言えることであってですね、今週はですね、見る間に指標10年債がね 4.68 だったかな、行きましたし、30年債は 5.19 というところまで行きましたよね。もちろんその後はまた下がってきてるんですけど、 5.19 っていうのはですね、20何年ぶりってなんか市況記事に書いてあったな。でね、僕が注目しているのはアメリカも利下げなんかとてもできないよねっていう状況になってきたということだと思います。
アメリカの Google は検索やメール送信、予約といったネット上の活動を AI が常時代替できる機能を導入すると発表しました。利用者30億人を超えるサービスを複数持つ事業基盤を生かし、法人向けで導入が進む AI エージェントサービスを個人にも提供します。
個人でも提供するって言って、今ニュースにあったけど、日本じゃないんですよ。アメリカがね、中心なので。まあ、これに関してですね、今回いろいろ動いてみて分かったことがあるので、それについてもお話したいなというふうに思います。
今週のニュースファイルでした。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。はじめは米中首脳会談を終えたトランプ大統領、イランとの交渉に向けた次の一手というのは何か考えているんでしょうか？
全体的な状況を言うと、トランプさんは先週中国に行きましたと、イラン問題について話をしたと言っているんですが、その時に私はこうしますということを言ったわけではなくて、アメリカ側の発表を見るとですね、習近平も例えば戦争の早期終結、ホルムズ海峡の早期解放ということで足並みをそれほど違えはしなかったということを言ってますよね。それはですね、やっぱりトランプさんにしても習近平にちょっと頼むからイランに戦争をやめるって言ってくれよとはとても言えないという状況があるし、アメリカと中国が今回会合を開いたのですよね、今年あと3回は最低開かれると言われている第一弾なので、お互いに立場を確認したということと、関税とかですね、いろんな取り決めについて協定が結ばれてないんですよ、最終的にはね。で、習近平はアメリカにも高い関税課せられたくないという気持ちでトランプさんに会ったし、トランプさんは中間選挙に向けてですね、ボーイングはそもそも500機中国に売る予定だったのに200機になったというね、アメリカの選挙ニーズに応えるスタンスを示したということだと思います。いろいろ声明見ていてね、いろいろな人が全然習近平の上に立ったというようなことを言っているのは、まあ確かにそういう感じをするんだけども、さっき言ったようにですね、アメリカの大統領はまた変わるかもしれない、2年ちょっとでね。イランの問題について言うとですね、やっぱり事態を悪化させているのは私はトランプさんだというふうに思います。つまりアラムチ外相がですね、もう随分前ですけれども、トランプさんの提案を受けて、わかりましたと、ホルムズ海峡を解放しますと言った時に、トランプさんがホルムズ海峡に対するアメリカ軍の封鎖を、じゃあ俺も解くわって言えばですね、話は済んでいたはずなんですよね。ところが封鎖継続するんだって言ったもんだから、アラムチさんのスタンディングが悪くなって、イラン国内におけるスタンディングですよ。で、国内でですね、強硬派と融和派、または国内政治派、ペゼシュキアンとかね、アラグチの立場が悪くなって混乱すると。今回のですね、イランとアメリカの言い合いを見ていて、これはもう特徴的だなと思うのは、イランもトランプさんもですね、弱腰絶対見せないんですね。常に強気でですね、まあもちろんトランプさんという人の性格と、 イランという列強からですね、いじめられ続けた国の矜持がですね、ぶつかっていて、もうこれじゃ妥協点見つからないじゃないって思うんだけど、トランプさんは盛んにですね、いやもう最終合意に近いとか言ってですね、マーケットを押し上げているというのは現実だと思います。もちろんイランがですね、トランプさんの足元を見ているのは確かです。なぜだったら、アメリカに私1週間ぐらいいたのかな、その時に見た現相場ですね、先週も言ったんですけど、最高が 6.69 ドルと、これカリフォルニアの話ですね。6.69 ドルですよ。これやっぱり高いですよ。特にカリフォルニアは豊かな州だから、原価格高くても平穏に暮らしてるように見えるんだけど、やっぱりね、デパート行くとね、セールが多いんですよ。もうセールの札がね、あちこちに振られている。だから株価はこれだけ上がってるんだけども、やっぱり株を持たない人にとっての景況感は悪いんだろうなと思うんですよね。そこら辺でですね、トランプさんは結構中間選挙の結果を怯えなければならない状況になってきているというふうに思うんですね。でもね、考えてみるとね、本当にそんなにトランプさんって中間選挙を恐れているんだったらもっと他のことするだろうと思うんだけどね。彼は側近がそういうリスクをあんまり伝えられていないのか、何考えてるかわからない面があるわけですよ。だから突然ね、いや、イランと合意できましたって言うかもしれないし、言わなくてまた来週まで持ち越しになるかもわかりません。そういう意味で見ればですね、習近平の方が、ドンと構えて座ってたという感じですよね。
そうですね。
まあもちろんトランプさんが握手を自分から仕掛けて、出会いの立場としてはトランプが上だったとか、まあ細かいこといろいろ言う人がいるんだけどもそういうのは別に置いといてですね、やっぱりアメリカと中国の歴史的な関係がまた1ページ変わったなという感じがします。中国が決定的に優位になったとは思いません。だけども、アメリカもいろいろ弱みができてきたし、とにかくトランプさんがアメリカの立場を弱くしているなというふうに思いますね。
次は今週のマーケットについて解説していただきます。
ずいぶん頭に来てる人が多いと思います。これだけね、日経平均が上げて、それ最高値なんだけど、どんな銘柄上がってるかって見ているとですね、まあ10ぐらいしかないわけですよ。AI 関連、それと半導体関連がものすごく良かったということだと思います。で、半導体についてはね、今週は NVIDIA が決算を発表してすごく良かったんですよ。良、
はい、
かったんだけど、NVIDIA の株は下げましたと。でも、他の半導体関連の株は高いですと。で、今 AI の中でも何が起きてるかというと、AI を画像的に動かすのに必要な GPU が非常にニーズが高いと言われていて、CPU は時代遅れのようなものだと言われた時期もありましたよね。で、それがですね、見る前に CPU も重要だと、
はい、
メモリーも重要だという状況になったわけですよ。メモリーがなぜ重要かというと、データセンター作らなきゃいけないから。で、CPU はなぜ重要かというと、他にもいろいろ理由があるんだけど、エージェントとしてですね、働くだけにはすごく賢い半導体が必要だということでですね、もうインテルなんかあっという間にですね、注目を浴びる存在になったと。だから、マーケットの関心が、どう見ても、すごい勢いで AI、半導体、それを作り出すインフラ、AI インフラに向いていると。そこに金がものすごく集まってるし、人々の投資欲もそこに集まっているというのは現実だと思うんですよね。だから、日経平均が今週ものすごく上がりました。それに乗れてない銘柄、株ってのはいっぱいあるわけですよ。
はい、
家電では東芝とかね、そういうとこもそうだし、自動車もそうだし、重いところもそうですよね。重いところでも AI インフラに関連しているところは強いけれども、他は弱いということだと思います。だから、日経平均がこんなに上がってんのに、俺の資産上がってねえじゃねえかっていう人が多いと思うんだけど、
はい、
ここで考え方としては2つあると思います。やっぱり乗らなきゃっていう人と、
はい、
いや、いつかお金は回ってくるんだから、まあ今俺の株動いてないけども、まあ我慢しようやとね、そのうち世の中のお金ってのは回ってくるというような考え方もあると思います。で、それはそれぞれの人の考え方です。で、私はどっちがいいとは言いません。投資のスタンスとしてはいろいろあるので、よく人はね、投資をいっぱいしろとあちこちにね、言うんだけど、あちこちにいっぱい投資できるほど金持ってる人はそんなに多くないわけで、
はい、
そこは考えどころかなと。ただし今何が起きてるかっていうのは常に考えなきゃいけないというふうに思います。で、アメリカでも日本でもね、まあ韓国でもそうなんだけれども、やっぱり AI というものがひどく進んでいる。考えてみるとね、やっぱり個人でもね、検索してもほとんど返答は AI がしてるんですよ。 で、私は AI いくつか使っててですね、メガネを買った関係で、メタもね、2週間ぐらい前から使ってるんですけれども、まあ競争が激しい。で、これだけ競争が激しいってことは、これだけ高性能な CPU や GPU や、いろんなものが必要なんだろうなというふうに思います。だからそういう意味では、ニーズはある。まあでも半導体っていうのはですね、過去の歴史において非常にアップダウンが激しい業種だったので、そこを皆さんどう考えるかということだと思いますね。
続いてはアメリカアンソロピックの高性能 AI、クロード・ミュトスに世界が身構えています。
特にね、金融機関が G7 も含めてね、やっぱり身構えているなという感じがします。で、それはですね、今まで長く放置されてきたシステム上の欠陥が簡単にミュトスによって見破られてしまうということにあって、それはいいことなんだけれども、悪用されたら大変だよと、それはそうですよね。僕はこのニュースを聞いたときにですね、俺がお金少し置いてる銀行大丈夫かなと、少しだから大したことないんだけども、あんまりミトスミトスって言うとみんなお金引き出してきてね、自分の家に持っていたりしてもまたこれ特流化とかで狙われてやばいしと、できることは少ないなと思ったりして、金買ったって危ないし、だそういう意味ではですね、システムにはしっかりしてもらわなきゃいけないなというふうに思ってます。でただね、僕はね、ミトスだけがそんなに優れてるんじゃないだろうなと思っていたらですね、オープン AI もですね、GPT5.5 というのをですね、作った言い始めてですね、で、僕はチャット GPT にですね、5.5 ってさ、ミトスに対してどうなのって聞いたらですね、考える力がかなり強化されましたと、GPT5.5 はね。あとね、長文処理能力、コンテキストが非常に大きいとかですね、ツールが自然になったとか、少し人間寄りに戻ったとかですね、いろいろな特徴を上げてきてるんですよ。オープン AI の狙いは AI エージェント経済だというふうに出てきていてですね、エージェントって言ったら Google がね、今週スパークを発表しましたんで、やっぱりエージェントかと。で、エージェントについてはどうなのと、ミュートスを悪用された場合に、じゃあ GTP5.5 は対処できるのかというような問題もあります。ただこれはもう新しい問題なのでですね、すぐにここで私が言うようなことはとてもできません。だってまだ 5.5 使ってないわけだから。で、僕の友達でシステムやってる人に聞いたらですね、いや、まだあんまり叩いてないですって、叩くってのはね、使ってないですってことを意味するんだけれども、まあ、それは時間があったらお話しようと思います。でも、はっきりしてるのはね、AI の進歩はとても早いということですよね。僕はアメリカにいる1週間の間でも、ミトスの脅威が声高に叫ばれ、それに対してオープン AI が 5.5 を出してくるというような状況の中でですね、我々もですね、頭を鋭くして対処しなきゃいけないなというふうに思いますね。
今週のニュースファイルでした。今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象などについて語っていただきます。
今週はね、キャットストリート、原宿と渋谷の間にあるストリートにね、2回も3回も行きました。というのはですね、メタがね、 AI グラスを発表して、日本でもそれが認可されたんですよ。それ21日から発売ということになって、
はい、
僕は前この番組でも言いましたけど、オーストラリアでね、メタのレイバンバージョンを買っているんですよね。でもそれは問題があってですね、僕は禁止も乱視もあるんですよ。でもどう変えられなかったので、日本に来てもせいぜいイヤホン代わりに使うぐらいしかできなかったんですよね、
はい、
それは困ったなと思ってて、日本でね、結構ね、 AI グラスの度数を変えることができるかっていうことをいろいろなところに当たってきたんです。全部ダメだったんです。デパートもね、メガネ屋もね、嫌がるんですよ。なぜだったら AI グラスの周りには精密機械が入ってますよね。それはだって AI コンピューターなわけだから、グラスを入れ替えるときはですね、縁を温めて拡大するんですよ。それでそこにパカッとはめるんですね。で、温めた段階で機械が壊れるから嫌だってこう言われてたんですね。使えないなぁ、もうあれはと思って言ったら、すごい時間かかりますって言われたんですね。で、その時にキャットストリートの中にあるパリミキ、これメガネさんなんですけども、まあ直してくれますよって教えてもらったんですよ、レイバンでね。それで行ったんです。そしたらね、もうやめましたって言うんですよね。つまり温めて新しいレンズを入れるのはね、無理だって言うんですよ。もうやめましたと、いろいろ故障があったりしてね、クレームもあったのでと。 でもね、僕はね、多分そうだろうなと思ってたんで、昨日ですけれども、今度はオークリーのですね、買いました。これね、また軽いんですよ、レイバーバージョンに比べて。で、それをね、買ってですね、すぐやったことは何するかっていうと、目の度数を全部測って、
はい、
車が運転するくらいの度数にしてくださいっていう形で作ったんですよ。A グラスに加えてレンズがかかってくるので高くなるんだけど、iPhone1 台買うよりよっぽど安いです。それね、2週間ぐらいかかるんですよね。
ああ、
そうですか。それでね、メガに度が入っている人、視力調整しなきゃいけない人はですね、安易にネットかなんかで買わない方がいいです。
そうですね。
買ってもですね、度数を入れられないので。で、僕が知ってる限り、その度数調整を後でしてくれるお店ないです。だから、そういう意味で言うならばですね、発売元、レイバンかオークリーに行ってですね、ちゃんと目を測ってもらって、どのような用途に使うのかという前提でですね、作ってもらった方がいいなというふうに思います。で、これはもうね、本当に私がこの2日間えらい苦労したことなので、それで、私なぜね、AI グラスを買うかというと、耳を塞ぐのは大嫌いなんですよ。耳は塞わない方がいいっていうですね、これいつか言ったかと思うんですけれども、リスクを知らせてくれることなので、はい、だから AI グラスはですね、耳を塞がないわけじゃないですか。まあ、ほとんどの番組とかテレビ番組はですね、ずらし視聴しているので、どこでどうやって聞くかっていうのはものすごく重要で、イヤホンを使わないとなると、そのぐらいしか選択肢がないんですよね。今から10日ぐらい先かな、来ますんで、その時にまたお話したいなというふうに思います。
今週のここを見てきた、これを見てきたは、メタの AI グラスでした。のラウンドアップワールドナウ。この番組は IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りしました。
AI グラスってのは今までのデバイスと全然違うなということですよね。つまりね、今までのデバイスって iPhone もそうなんだけど、店に行って買って手に持って自分で調整するっていう、それで簡単だったんですけど、AI グラスっていうのはほとんどの日本人にとっては視力調整しなきゃいけないの で、今まで私はデパートのメガネ屋さんとか得意先が2つぐらいあって、全然役立たないです。なぜだったら、従来のメガネ屋は AI とかそういうマシン扱ってないの。私との電話扱ってないんですけど、まあそりゃそうだよねと。だからね、我々の生活パターンというのが、コンピューターが肌身につくことによって、今までのデバイスとはかなり違ったものになるということが起きていると思います。そんなことを思いながらですね、今週は結構よく街を歩きましたということで、伊藤芳と
加藤真理子でした。
アテブレベットオブリガード。